BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。オンデマンド番組をお届けします。
BBN 聖書放送がお送りする勝利の人生の時間となりました。この番組はアメリカで牧師として活躍しているドナルド・ハバード博士の教育ミニストリーに基づいて作られています。シアトル市元フェイスバイブル教会の篠田仁牧師が今日も弟子についてお届けします。それではお聞きください。
今日のテーマは引き続き弟子となることです。パウロとバルナバは第1回目の宣教の旅を終えてシリアのアンテオケに帰ってきました。そこは彼らが神様の恵みに委ねられて伝道旅行に送り出されたところでした。二人は長い期間アンテオケで弟子たちと一緒に過ごしました。弟子という言葉が使徒の働き14章の最後の節、28節に出てきます。締めくくりの言葉というのはいつも大切ですね。主イエスが残された最後の御言葉も非常に重要な意味があります。マタイの福音書28章でイエス様は、あなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさいと言われました。救いは聖霊の働きですから、イエス様は人々を改心させなさいという意味でおっしゃったのではありませんね。そうではなくて、弟子作りをしなさいと念を押して言われたんでした。弟子という言葉の意味は、学ぶ人です。主イエスに従って学んでいく人です。誠の弟子がいます。けれども悲しいことですが、一方で偽の弟子もいます。ヨハネの福音書6章でイエス様は、イスカリオテユダは初めから悪魔のものであると言われました。彼は偽の弟子でした。また別のタイプの偽の弟子もいます。同じ箇所6章で、イエス様がとても重要な教えをされていたとき、主の弟子だと呼ばれていた弟子たちがこの教えに疑問を持ち始めて、イエス様から去りました。確かにその時には理解するのは難しい教えでしたが、それでもイエス様を信じて従った弟子たちはちゃんといました。ペテロとアンデレ、ヤコブとヨハネ、そして後にパウロやバルナバやシラスのような弟子たちでしたね。さて、何が弟子であることの条件でしょうか。そうですね。これまで学んできたように、まずイエス・キリストを信じることです。そして自分を中心とする思いをイエス・キリストを中心にする思いに方向転換する、心の向きを変えるんですね。正直言って、新しく生まれ変わることをしないで、イエス様の弟子ですという人は、やがて行動と言葉が矛盾してきてしまうんです。ヨハネの福音書第3章で、イエス様がニコデモに言われました。人は新しく生まれなければ、神の国を見ることはできません。3章の7節でも、新しく生まれなければならないと言われています。イエス様との歩みは新しく生まれ変わることから始まるんですね。言い換えれば、自分の罪を認めて告白し、悔い改めて、すなわちイエス様に向き直って従い始めるんです。イエス・キリストが神の子であって、私の罪のために十字架にかけられ、死んでまた蘇られたことを私は心から信じてます。そしてイエス様だけが私の罪を身代わりに負ってくださる方であると信じます。私は新しく生まれ変わってイエス様と共に歩き始めています。私はそう告白しますし、あなたにもそのように告白していただきたいんです。弟子とは明確な悔い改めの経験をしてイエス様を信じている人のことなんです。そして弟子とは自分を受け入れてくださるイエス様に身を委ねて従っている人でしたね。弟子は自分の人生にとって大切なことや必要なことの優先順位を並び替えています。主イエスに自分の生活のすべてを支配していただいて、毎日の歩みを導いていただいているんです。さて、新約聖書にあります弟子について、第3番目の特徴を学んでいきたいと思います。マタイの福音書11章を開いてください。弟子とは、キリストに学ぶ人です。とあります。29節を読みますと、あなた方も私の首輝を追って私から学びなさいとイエス様が言われました。そうですね。弟子はイエス様から学ぶ生徒です。 学校の生徒、あの漢字を書きますが、弟子はイエス様から学ぶ生徒です。師であるイエス様を深く理解して行こうとしますね。まだ知らないことも進んで学んで行こうとします。弟子は主権者である神様ご自身を教師として教わる人です。弟子として学び続ける中で絶えず試練に遭いますが、これは一生続きます。でもその試練を通して学ぶ一つ一つの経験が、その人の生き方の土台を築いていくんです。私がイエス様に救われた時、自分を受け入れてくださったイエス様に素直に従う決心をしました。それからイエス様との祈りの交わりを通して神様について、自分自身について、人生の根本的な課題について、より深く理解ができるように教えていただけるようになりました。マタイの福音書11章28節から30節にあるイエス様の言葉を読んでみましょう。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく、へり下っているから、あなた方も私の首輝を負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからです。現状に満足できないで何かを探し求めている人、毎日の歩みに疲れ切った人、覆いかぶさってくる人生の重荷に耐えられないで潰れそうになっている人、こうした人々に神様はこのような目覚めるような素晴らしい御言葉を与えてくださってるんですね。今日多くの人たちが人生の重荷から解放されたいと願っていると思います。ただそれを言葉に出せないだけではないでしょうか。生活に、人間関係に疲れ果てていないでしょうか。人生の目的を尋ね求めてはいないでしょうか。探し回っていませんでしょうか。実は私たちの多くがそうではないでしょうか。イエス様は優しく愛を込めて声をかけてくださっています。私のところに来なさい。そうすれば休ませてあげます。私は心優しく、へり下っているから、あなた方も私の首輝を負って私から学びなさい。イエス様から何を学べるでしょうか。毎日の生活に役立つことを学べるでしょうか。イエス様についてだけではなくて、私たち自身の人生についても何か理解できるようになるでしょうか。そうですね。まずはじめに今までと違ったものの見方ができるようになります。自分の人生が本当に意味あるものだ、何のために生きているのかということが、わかるようになります。マタイの福音書11章25節に、その時イエスはこう言われた。天地の主であられる父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを賢い者や知恵のある者には隠して、幼子たちに表してくださいました。とあります。この世で賢く知恵がありながら、ある能力がないので大切なことが隠されていて、知ることができないようにされていると言われているんですね。この能力とは何でしょうか。それは人生の意味や目的といった人生の奥義を理解する力です。この世の知恵は素晴らしく持ち合わせているんですが、誠の神様を知らない人は人生の基本的な奥義がわからないんです。理解できないんですね。でイエス様を知らず救われてない人は日常生活のいろいろな雑事に追われて表面的なことにはいつも心が奪われています。でも自分が真実、何のために生きているのかはっきりと答えることはできないんです。現代はかつては考えられなかったような問題が発生します。私たちは犯罪、戦争、病気、公害と次から次へと起こる問題に直面します。血も涙もないような残忍な人たちが犯罪を起こす、そんなニュースを毎日毎日のように見ています。道徳的にはどんどん堕落していく、いろいろな価値観が人々を惑わしています。社会はますます腐敗していくように見えます。ありとあらゆるものが私たちの魂に戦いを挑んできます。実は日常的に起こっているこうした大部分のことは、霊的戦いの現れなんです。義である神様とそれに敵対する不義の力、つまり悪魔の間で霊的な戦いが展開しているからです。これが現代社会で問題になっていることとして目に見える形で起こっているんです。イエス様の教えに心を向けると、こうした霊的なものの見方が与えられます。人生の誠の問題は 何かということがより深くわかります。この世の人は表面上の現象しかわからないんです。私たちは日々新しいことを、霊的なことを教えていただいていくんですね。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心を優しく、へりくだっているから、あなた方も私の首輝を追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。お気づきになったでしょうか。イエス様がこの御言葉を話された時、イエス様は、人は背負わなければならないものがあり、学ばなければならないことがあり、そして見出すものがあると言われたんですね。イエス様から追うものがある、背負わなければならないものがあると言われた、それは何でしょうか。イエス様は、私の首輝を追って私から学びなさいと言われました。30節では、私の首輝は追いやすくとも言われました。シュエスに従っていくと、あなたの首輝を外して、私のシュエスの首輝を追いなさいと言われるのです。当時、牛であろうと、ロバであろうと、どんな動物でも荷物を運搬したり、農作業に使う家畜には、大きな重い横木を肩に取り付けました。動物は首輝によって進む方向を指示されたり、農具の隙を引いたり、荷車を引いていました。首輝には所有と支配という意味合いがあります。首輝を追って指示に従う動物は、その指示する主人の所有であり、支配下にあります。これは今日の私たちの姿なんですね。イエス様は、あなたに疲れをもたらす首輝を外して、私の首輝を追いなさいとあなたを招いておられるんです。マタイの福音書11章30節の、私の首輝は追いやすく、私の荷は軽いからですの、この軽いという新約聖書のギリシャ語の意味は、愉快です。はははと言いたくなる日本語訳ですね。愉快とは訳さないで軽い。でも軽いのはもう本当に口笛を吹きたくなるように愉快なんですね。で、イエス様の首輝は私たちの肩の皮膚をすりむいたり傷つけたりはしません。つまり、その首輝は私たちそれぞれに合わせて作られた特注なんです。今私たちが与えられている任務から身を引くというのではなくて、その真っ只中で新しい追いやすい軽い首輝に取り替えられるんですね。すべての人は誰もが人生の首輝を追わなければなりませんが、しかしイエス様はすべての人に確実的な同じ首輝を置くことはなさらないんです。イエス様はそれぞれの人に最も追いやすいオーダーメイドの、テーラーメイドのかな、そういった首輝をくださいます。私の導き主であるイエス様の愛を受けると嬉しくて喜んでイエス様の首輝を追うようになります。いつも愛され、心に留めていただき、守ってくださっていることを知ると、進んでイエス様の支配を願うようになるんです。これはとても不思議なことなんですね。次にイエス様は、学ぶべきことがあります、と言われました。それはイエス様自身を学ぶことです。イエス様は、心優しく謙遜なお方です。このように救い主について知れば知るほど、より一層自分自身のこともわかるようになります。いつでもイエス様の役に立って、主イエスの弟子として生きた証となるように学び続けたいと願うようになるんです。単に背負うものがあって学ぶものがあるだけではなくて、見つけ出すものもあることをイエス様は教えてくださってますね。イエス様は、魂に安らぎが来ますと言われましたが、イエス様に仕えている私たちが単に体を休めて安らぎを得るということだけではありませんね。イエス様に仕えている真っ只中で魂に安らぎが得られるんだということなんです。人を健やかにし、静まる楽しみを教えていただき、心の底から満ち足りる喜びでいっぱいの平安が与えられるんですね。イエス・キリストの本物の弟子は、人生の戦いや困難に遭うたびに、その困難の一つ一つが取り除かれていく経験をします。イエス様のうちにいると安らぎを体験します。そのような平安は、預言者イザヤが神様に申し上げた言葉の中にあります。志の堅固なものをあなたは全く平安のうちに守られます。これはイザヤ書の26章3節にある言葉なんですが、 主イエスを知らないで真の平安は得られませんし、イエス様の首輝を追うまでは真の平安が与えられることもありません。イエス様から深く学んで、イエス様の教えから離れないような毎日こそ平安をいただいていく秘訣なんですね。お祈りしましょう。天のお父様、御言葉の教えをありがとうございます。私たちはイエス様の教えをさらに学び続けて、あなたに従い続けます。どうぞくじけがちな私たちを守り導いてください。私たち一人一人を忠実な弟子として成長させてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
今日の勝利の人生はいかがでしたか？キリストの弟子は教わる人、キリストに学ぶ人です。キリストが与えるオーダーメイドの首輝を背負い、学びながら平安が得られるのですね。この番組はドナルド・ハバード博士の教育ミニストリーからお届けしました。次回も続けて勝利の人生をお聞きください。
オンデマンド番組はいかがだったでしょうか？これからもたくさんの方々にイエス様の福音の恵みをお伝えしていきたいと願っています。どうぞあなたも献金をもって BBN の宣教の働きにお加わりください。BBN ホームページの献金ページからあなたのご応答をお待ちしています。